茨城県広報広聴課発行、声の広報ひばり、2016年12月号をお届けいたします。読み手は乙部ゆかりです。目次、今月号の主な内容は、茨城クローズアップ、認知症かなと思ったら、ほか2ページから3ページ、平成28年度茨城県表彰、4ページから5ページ、天皇皇后両陛下ご来県、8ページ、目次終わり。表紙、師走を彩るイルミネーションの輝き、茨城県知事橋本勝。12月を迎え、今年も残すところ1ヶ月を切りました。空気が一段と澄み、県内各地でイルミネーションが輝き始めています。鹿嶋市の鹿嶋神宮駅前では、12月2日から1月9日17時から23時までの間、鹿嶋光のアートギャラリー2016が開催されます。高さ約5メートルのツリーが複数設置され、約10万球の色鮮やかな電球が優しい光を放ちます。鹿嶋の光のアートイルミネーションの彩りを見に、ぜひお出かけください。表紙写真、鹿嶋光のアートギャラリー鹿嶋市。問い合わせ、鹿嶋市商工観光課、電話 0299-82-2911。 写真の説明、夜のイルミネーションの様子、青色のライトでかたどられた2本のツリー、梢にはそれぞれ雪の結晶の形とリボンの形のライトがついています。写真終わり。茨城クローズアップ、認知症かなと思ったら、家族で話し合う、地域で支え合う、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる社会の実現を目指す地域包括ケアシステムを構築するためには、地域全体で支え合うことが重要です。認知症は脳の機能低下により物忘れや判断力の低下など、日常生活に支障をきたす誰でも起こりうる脳の病気です。2025年には高齢者の5人に1人が認知症になると推計されており、今後ますます身近な病気となっていきます。このため県では、認知症の早期診断や早期対応、容体に応じた適時適切な医療介護などの提供、そして認知症になっても安心して暮らせる地域づくりに取り組んでいます。認知症は早めに気づいて適切な治療をすれば、その後の進行を遅らせることができます。次のようなことが少しでも気になったら、すぐに相談しましょう。認知症を知らせる信号。同じことを何度も言ったり聞いたりするようになった。物の名前が出てこなくなった。置き忘れやしまい忘れが目立つようになった。以前はあった関心や興味が失われた。水道の蛇口の閉め忘れ、ガスの火の消し忘れが目立つようになった。財布やお金などを盗まれたというようになった。図、認知症の対応方法の2つの流れの図。1つ目、困ったらまず相談。市町村の地域包括支援センター、全体の調整役。相談に応じたり、認知症専門医と連携してお宅に訪問します。主任ケアマネジャー、保健師、看護師、社会福祉士。必要なサービスを調整します。介護が必要になったら、通所介護や訪問看護、訪問介護などを利用して自宅で生活したり、状態によっては施設を利用することができます。在宅系サービス、通所介護、訪問看護、訪問介護、短期入所生活介護など。施設居住系サービス、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、 認知症共同生活介護など、介護予防サービスなど、歯科医師、薬剤師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護福祉士、社会福祉協議会、虐待、金銭問題、権利擁護などの相談を行っています。認知症カフェ。認知症の本人、介護家族が地域の人と交流する場です。警察署。公益社団法人、認知症の人と家族の会。認知症の本人、介護家族が集まり、情報交換、介護の相談、勉強会を行っています。電話相談。電話 029-828-8099。月曜から金曜、13時から16時。土日祝日、年末年始を除く。生活支援、見守りなど。認知症サポーター。徘徊高齢者等 SOS ネットワーク。民生委員ボランティア、老人クラブ、自治会、NPO 認知症普及啓発企業連携事業所など、あなたにできることは、認知症を正しく理解し、認知症の方や家族を温かく見守り支援する認知症サポーターを要請しています。市町村などが開催する認知症サポーター養成講座を受講すれば、誰でも認知症サポーターになれます。あなたも受講してみませんか？詳しくは、お住まいの市町村の高齢福祉担当課や、県内の地域包括支援センターにお問い合わせください。二つ目、受診、認知症サポート医。認知症の診療に習熟した医師で、かかりつけ医への助言などを行います。かかりつけ医。心配な時は必ず受診しましょう。専門の医療機関を紹介します。認知症サポート医とかかりつけ医は、認知症疾患医療センターと連携。認知症疾患医療センター。認知症の専門医療相談や診察などを行います。予約制。筑波大学附属病院、筑波市。電話 029-853-3645。石崎病院、茨城町。電話 029-293-7165。日立梅ヶ丘病院、日立市。電話 029-435-2764。栗田病院、中市。電話 029-298-1396。鹿島病院、鹿島市。電話 029-982-1271。豊後荘病院、石岡市。電話 029-936-6007。宮本病院、稲敷市。電話 029-994-3080。池田病院、龍ヶ崎市。電話 029764-6582。 古賀赤十字病院、古賀市。電話 028023-7121。 市町村の地域包括支援センターと認知症サポート医やかかりつけ医は連携。図終わり。問い合わせ、県長寿福祉課地域ケア推進室。電話 029-301-3332。 ホームページ茨城認知症で検索。飲酒運転事故が多発しています。絶対にやめましょう。飲酒運転による交通死亡事故全国ワースト第1位。飲酒運転による交通死亡事故は昨年より4人多い17人。10月末現在。ドライバーの皆さん、お酒は飲んだけれど少しだから大丈夫、お酒を飲んだけれど休憩したから大丈夫といった 甘い判断が重大な事故につながります。飲酒運転で事故を起こすと、飲酒運転は何の落ち度もない他人の命を脅かす悪質危険な犯罪で、悲惨な交通事故を引き起こす原因になります。また運転免許証の取り消し処分や多額の損害賠償責任を負うなど、あなたの人生を狂わせることになります。酒酔い運転は5年以下の懲役または100万円以下の罰金、勤務先解雇、家庭崩壊、生活破綻、運転免許取り消し。ほんの少しのお酒でも、判断力が落ちる、止まらなくても大丈夫、反応が鈍くなる、ブレーキを踏んだのに、気が大きくなる、自分は事故を起こさない。飲酒運転の危険性。飲酒により血中のアルコール濃度が高まると、中枢神経が麻痺し、集中力や理性、自制心が低下、視力が落ち、視野も狭くなるため、運動機能が低下し、ブレーキ、アクセル、クラッチ操作が遅れる。反応が鈍くなり、行動も遅くなる。など、大きな事故を起こす原因になります。飲酒は本人の自覚以上に運動能力や判断力を低下させます。お酒を飲むなら乗るな、乗るなら飲むなを合言葉に、地域ぐるみで飲酒運転を根絶しましょう。飲酒運転に関する情報提供は警察までお願いします。グラフ、県内の飲酒運転による交通事故発生件数、9月末現在。グラフの説明。平成27年と平成28年を比較した棒グラフ。平成27年、94件。平成28年、107件。プラス13件。グラフ終わり。問い合わせ、県警察本部交通総務課。電話 029-301-0110。 私の提案。クエスチョン。茨城県に生息するイノシシやハクビシンなどに加え、最近はツマアカスズメバチという外来生物による被害が続出しています。こういった生物への県の対応策を教えてください。50代男性。アンサー。イノシシやハクビシンといった野生鳥獣の捕獲は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律、鳥獣保護管理法により原則として禁じられていますが、生活環境や農林水産業などに被害を与える場合や、狩猟による捕獲の場合は認められています。有害鳥獣の捕獲は被害などが生じているか、またはその恐れがあり、防護策や追い払いなどの対策を講じても被害が防止できないと認められる場合に、その地域の実情に合わせて県や市町村、許可を受けた個人が行っています。また、アライグマ、ツマアカスズメバチ、現在未侵入などの特定外来生物は、本来の生態系や農林水産業への被害を及ぼす恐れがあることから、国や市町村と連携して積極的な防除を進めていくこととしております。問い合わせ、県環境政策課、電話 029-301-2946。 平成28年度茨城県表彰。県政の発展に著しい功績などがあった方々を称える茨城県表彰式が、11月14日に県庁で行われました。今年度は各分野で活躍された40人の方々と11団体が受賞されました。県民栄誉賞は、氏名、年齢、現住所、主な職歴、功績概要の順に、特別功労賞は、氏名、年齢、現住所、主な職歴、功績概要、団体名、所在地、功績概要 の順に。功績者は、氏名、年齢、現住所、主な職歴の順に。功績団体は、団体名、代表者、所在地、功績概要の順に読みます。継承略、年齢は平成28年11月14日現在。県民栄誉賞表彰。県の名声を高めるとともに、広く県民から敬愛され、明るい希望を与えた方。スポーツの振興。山室浩二、27歳。埼玉県、古河市出身。株式会社コナミスポーツクラブ。体操選手として多くの国際大会などで活躍するとともに、リオデジャネイロオリンピック体操男子団体競技において金メダルを獲得した。このことは県民のみならず、全国民に大きな喜びと感動を与え、本県の名声を著しく高め、県民の誇りである。特別功労賞表彰。県の名声を高め、明るい話題を提供された方。芸術文化の振興。田中亮、93歳、取手市、洋画家。公益社団法人二科会代表理事、理事長。茨城県美術展覧会参与。洋画家として多年にわたり茨城県美術展覧会の役員などを歴任し、本県の芸術文化の振興に尽力するとともに、歴史ある美術団体二科会の代表理事、理事長として、日本美術界の発展に大きく貢献し、本県の名声を高めた。本庄秀太郎、71歳。東京都、潮来市出身。三味線演奏家、作曲家。三味線演奏家、作曲家として多年にわたり郷土芸能の発展に尽力するとともに、様々なジャンルの音楽や奏者との共演、G7 茨城つくば科学技術大臣会合での演奏など、日本音楽界の発展に大きく貢献し、本県の名声を高めた。スポーツの振興。永瀬貴則、23歳。つくば市、旭化成株式会社。柔道選手として数多くの国際大会などで活躍するとともに、リオデジャネイロオリンピック柔道男子81キロ級で銅メダルを獲得し、県民に大きな喜びと感動を与え、本県の名声を高めた。畑岡奈紗、17歳。笠間市。ルネサンス高等学校3年生。日本女子オープンゴルフ選手権において、史上初めてアマチュア選手として優勝するとともに、メジャー最年少優勝記録を更新するという快挙を成し遂げ、県民に大きな喜びと感動を与え、本県の名声を著しく高めた。藤田正樹、31歳、土浦市、日立建機株式会社。自転車競技選手として多くの国際大会などで活躍するとともに、リオデジャネイロパラリンピック自転車競技ロードタイムトライアルにおいて銀メダルを獲得し、県民に大きな喜びと感動を与え、本県の名声を著しく高めた。吉村真春、23歳。土浦市、名古屋ダイハツ株式会社。卓球選手として多くの国際大会などで活躍するとともに、リオデジャネイロオリンピック卓球男子団体において銀メダルを獲得し、県民に大きな喜びと感動を与え、本県の名声を著しく高めた。茨城県立三つ街道第二高等学校女子ハンドボール部、常総市。平成27年度全国高等学校選抜大会、平成28年度全国高等学校総合体育大会及び第71回国民体育大会において優勝し、高校3冠を達成するという快挙を成し遂げ、県民に大きな喜びと感動を与えるとともに、本県の名声を著しく高めた。 功績者表彰。県政の発展に著しい功績があった方や、多年にわたり職務奉仕活動に精励された方。風羅麻世、72歳、つくば市、元国際ボランティア虹の会会長、公益財団法人茨城県国際交流協会理事。今橋松夫、69歳、日立市、公益財団法人茨城県消防協会理事。二平二郎、72歳、石岡市、元茨城県自治会連合会会長。清田春之、75歳、水戸市、茨城県薬物乱用防止指導員協議会会長。下神戸和義、79歳、鉾田市、元一般財団法人茨城県遺族連合会常務理事、鉾田市遺族会会長。菅野春夫、77歳、霞ヶ浦市、元社会福祉法人政令会若草保育園園長、元のぞみ保育園園長、元白百合保育園園長。中野幸子、69歳、北茨城市、元茨城県訪問介護協議会会長、元茨城県社会福祉審議会委員。宮島貴明、77歳、つくば未来市、民生委員児童委員。山田栄吉、79歳、水戸市、一般社団法人日本筋ジストロフィー協会茨城県支部支部長、元一般社団法人日本筋ジストロフィー協会副理事長。君和田英治、78歳、鹿島市、あんまマッサージ指圧師。高島正一、86歳、日立市、学校歯科医。上竹恒雄、75歳、桜川市、石堀港。大曽根武、79歳、水戸市、元一般社団法人茨城県調理師技術振興会理事長。柏村清、69歳、那珂市、元一般社団法人茨城県労働者福祉協議会理事、元茨城県労働者住宅生活協同組合理事長。関孝幸、70歳、八千代町、元茨城県梨組合連合会会長、元全国果樹研究連合会梨研究部会副部会長。富永茂、79歳、東海村、畳工。中山光井、71歳、牛久市、元茨城県女性農業士会会長、茨城女性農業委員の会会長。長谷川忠、75歳、石岡市、茨城県夏季園芸協会会長。的藤実夫、71歳、霞ヶ浦市、茨城県商工会連合会副会長。宮内久江、68歳、水戸市、元茨城県商工会議所女性会連合会会長。吉岡真理子、69歳、つくば市、元茨城県旅館生活衛生同業組合おかみの会会長、元茨城県中小企業レディース中央会会長。飯田美智子、83歳、つくば市、折り型礼法融和会会主。石崎新章、72歳、常陸大宮市、元茨城県少年指導委員協議会会長、大宮地区少年指導委員連絡会会長。津久井久子、73歳、古河市、青少年相談員。 長山義和、68歳、ひたちなか市、一般社団法人茨城県私立幼稚園認定こども園連合会副会長、学校法人長山学園理事長、三沢貴子、69歳、水戸市、元一般社団法人国際女性教育振興会茨城県支部長、安節子、72歳、東海村、元一般社団法人ガールスカウト茨城県連盟連盟長、鬼沢浩一、73歳、水戸市、一般社団法人霞老栄会代表理事、茨城県監視連盟副会長、全日本監視連盟理事、遠峰俊一郎、74歳、水戸市、茨城県合唱連盟理事長、茨城文化団体連合部会長、石野正明、79歳、牛久市、茨城県ゲートボール連合会会長、鈴木敏夫、70歳、古河市、茨城県スキー連盟会長、福島桂、79歳、土浦市、土浦市防犯連絡員、星野明、74歳、大阪府、水戸市出身、関西茨城県人会会長、功績団体表彰、多年にわたり社会貢献活動や地域の活性化に取り組まれた団体、茨城県肢体不自由者父母の会連合会、三代川栄子、水戸市、多年にわたり肢体不自由者のスポーツ大会や文化イベントへの積極的な参加促進や研修会の開催など、肢体不自由者の教育と福祉の増進に寄与した、常陸大宮市ボランティア連絡協議会、石崎育子、常陸大宮市、多年にわたり地域のボランティアの中心として各団体との調整や知識向上を図るための研修会を開催するなど、地域福祉の向上に寄与した。茨城そばの会、人見実則、常陸太田市、多年にわたり蕎麦打ち体験の企画や蕎麦関連イベントへの参加を通して、常陸秋蕎麦の知名度向上や蕎麦打ち技術の普及促進を図り、茨城の蕎麦文化の発展及び地域の活性化に寄与した。国際ソロプチミスト筑波、大久保恵美子、筑波市、多年にわたり既婚の女性留学生に対する奨学金の支給、扶養家族を抱えた経済的負担のある女性への社会的経済的支援、 DV 防止キャンペーンなどを通して女性の教育と生活の向上や男女共同参画の意識啓発に寄与した。稲敷地区交通安全協会、小泉正雄、稲敷市、多年にわたり街頭立証活動や交通安全教室の開催など交通事故防止活動に取り組み、地域住民の交通安全意識の向上と交通秩序の確立に寄与した。ひたちなか市交通安全母の会連合会、田中清子、ひたちなか市、多年にわたり街頭キャンペーンや交通安全教室などの交通事故防止啓発活動を積極的に行い、交通事故のない安全で安心な明るい社会づくりに寄与した。公益財団法人本田記念財団、本田勝、小美玉市、多年にわたり環境学習などに取り組む学校や水質保全のために取り組む団体などを支援し、霞ヶ浦をはじめとする湖沼の水質浄化に対する意識の向上に寄与した。笠間市ヘルスリーダーの会、大月弘子、笠間市、 多年にわたり保育所や幼稚園などでの食育指導や親子料理教室、生活習慣病予防のための各種教室を積極的に開催するなど、食を通して地域住民の健康づくりに寄与した。一般社団法人茨城県飛び土木工業会、杉山秀夫、水戸市。多年にわたり飛びの伝統技能の継承者育成や労働災害防止、技術技能の向上に関する活動などに積極的に取り組み、技能の振興や地域社会の発展に寄与した。市民観光ボランティア、歴史アドバイザー水戸、小貫正夫、水戸市。多年にわたり偕楽園や講道館などのガイドとして、水戸の歴史、文化、自然などの魅力を伝え、地域の観光振興に寄与した。それぞれ顔写真が載っています。受賞された方々、団体の功績は、県ホームページでも紹介しています。詳しくは、平成28年度茨城県表彰で検索。問い合わせ、県秘書課、電話 029-301-2058。お知らせ広場。募集。育児休業職員の代替任期付き職員等の選考採用試験。職種。事務、保健師、言語聴覚士、作業療法士、ソーシャルワーカー、理学療法士、獣医師、畜産、農業土木、農業。締め切り、12月7日水曜。試験日、12月14日水曜。問い合わせ申し込み、県人事課。電話 029-301-2278。ホームページ、茨城県人事課で検索。催し物。みんなで作ろう、干支の巨大地上絵。国営ひたち海浜公園の冬の風物詩、干支の巨大地上絵。12月3日から9日まで、みんなでアート、巨大地上絵を作ろうを開催します。コキアや松ぼっくりなどで来年の干支、鳥を作りましょう。制作期間、12月3日土曜から9日金曜。展示期間、12月10日土曜から平成29年1月9日月曜。場所、国営ひたち海浜公園大観覧車前。問い合わせ、ひたち公園管理センター。電話 029-265-9001。 昨年の干支、猿の地上絵の写真が載っています。案内。12月1日は命の日です。自殺を防ぐためには、悩みを抱えた方の変化に気づき、声をかけ、話を聞き、必要があれば専門の相談機関につなぎ、見守ることができるゲートキーパーの存在が重要です。あなたも大切な人の悩みを聞いてみませんか？県ではゲートキーパー養成用の研修資料をイバキラ TV で公開しています。ぜひご覧ください。問い合わせ、県障害福祉課、電話 029-301-3368、 ホームページ、イバキラゲートキーパーで検索。大好き茨城県民祭、12月5日月曜に発売開始。身近な道路や交通安全施設などの公共施設整備のために県が発行する債券です。ぜひこの機会にご購入ください。発行額25億円、お一人様1万円から1000万円、利率、5年国債利回りを上回る利率。12月2日金曜に金融機関店頭、県ホームページで公表。問い合わせ申し込み、常陽銀行、筑波銀行、水戸証券、水戸信用金庫、茨城県信用組合、 有機信用金庫の県内窓口。問い合わせ、県財政課、電話 029-301-2343。ホームページ、大好き茨城県民祭で検索。年末年始に県庁展望ロビーを開放。日時、12月29日木曜から平成29年1月3日火曜、10時から20時。1月1日日曜は初日の出観覧のため5時30分から特別開放します。日の出予想時刻は6時50分ごろ。混雑時には入場を制限させていただくことがあります。問い合わせ、県管財課。電話 029-301-2387。 感染性胃腸炎に注意。ノロウイルスによる感染性胃腸炎が流行する季節です。ノロウイルスは手指や食品などを介して感染し、嘔吐や下痢、腹痛などを引き起こします。外出後、調理前、食事前、トイレ後は必ず石鹸で手をよく洗いましょう。二次感染を防ぐため、患者の嘔吐物などを処理する際は使い捨ての手袋とマスクを着用し、汚染された場所や衣類などは塩素系の消毒液か熱湯で消毒しましょう。問い合わせ、県保健予防課、電話 029-301-3233。 ホームページ茨城県感染症で検索。設置は義務です。住宅用火災警報器。平成23年からすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。住宅火災で亡くなる原因の多くは逃げ遅れによるものです。住宅用火災警報器は煙や熱を感知して火災の発生を知らせてくれます。大切な生命と財産を火災から守るため、住宅用火災警報器を必ず設置しましょう。また、すでに設置している住宅では定期的な掃除・点検を行い、10年を目安に交換しましょう。問い合わせ、県消防安全課、電話 029-301-2896。 女性のための相談電話、電話 029-301-8107、 パートナー。茨城県警察では、DV、ストーカー、交際相手からの暴力に悩んでいる女性のために、女性専用相談電話を設置しています。女性警察官が24時間体制で女性の皆さんからの相談にお答えしています。問い合わせ、県警察本部人身安全対策課、電話 029-301-0110。データ茨城。10月1日現在、総人口297,262人、前月比19人増。男性144,9648人、女性145,7614人。世帯数137,061世帯、前月比1173世帯増加。催し物ガイド。県天津記念いずら美術館。企画展、笑福、吉祥の形。11月29日火曜から平成29年1月15日日曜。休館、12月29日木曜から1月1日日曜。入館料、一般310円。高校生大学生210円、小中学生150円。北茨城市大津町椿2083。電話 029346-5311。ファックス 029346-5711。県陶芸美術館。企画展、華麗なるのりたけの挑戦。 オールドノリタケから現代のマスターピースコレクションへ。12月11日日曜まで。休館12月29日木曜から1月1日日曜。入館料一般820円、高校生大学生620円、小中学生310円。笠間市笠間2345、笠間芸術の森公園内。電話 0296-70-0011、ファックス 0296-70-0012。 県自然博物館第67回企画展、外から運ばれてきた生き物たち、ユーはどうして日本へ。平成29年1月29日日曜まで。休館12月28日水曜から1月1日日曜。入館料一般740円、高校生大学生450円、小中学生140円。坂東市大崎700、電話 0297-38-2000、 ファックス 0297-38-1999。 県立歴史館テーマ展4、見て触れて楽しい考古学、2016茨城県教育財団調査遺跡紹介展。12月3日土曜から平成29年1月22日日曜。休館12月29日木曜から1月1日日曜、3日火曜。入館料一般150円、大学生80円、高校生以下無料。水戸市緑町 2-1-15、 電話 029-225-4425、 ファックス029-228-4277。 県近代美術館企画展奇想天外アートと教育の実験場、筑波大学総合造形展。平成29年1月29日日曜まで。休館12月29日木曜から1月1日日曜、3日火曜。入館料一般980円、高校生大学生720円、小中学生360円。水戸市千波町東久保666-1、電話 029-243-5111、ファックス 029-243-9992。 県筑波美術館第5回土曜講座、筑波大学総合造形に見る現代美術教育事情。12月10日土曜13時30分から。休館12月27日火曜から1月6日金曜。講師吉田恵里、県近代美術館主任学芸員。参加料無料。筑波市東 2-8、 電話 029-856-3711、 ファックス 029-856-3358。 県立図書館クラシックシアター、12月14日水曜13時30分から15時10分。上映内容、男はつらいよ、葛飾立志編。図書館で見て触れて調べて生き物博士、12月25日日曜13時30分から15時。テーマ、水辺の鳥たち。カモのデコイ作りは事前申し込み。講師、ミュージアムパーク県自然博物館職員。参加費無料。水戸市三の丸 1-5-38、電話 029-221-5569、ファックス 029-228-3583。 開館時間、火曜から金曜9時から20時、土日祝日9時から17時。 12月の休館日、5日、12日、19日、26日、29日、30日、31日。美術館、歴史館、博物館の利用案内、県立図書館を除く。各館の開館時間、9時30分から17時、入館は16時30分まで。月曜休館、祝日の場合はその翌日、年末年始は臨時休館あり。満70歳以上の方、健康保険証、運転免許証などを持参してください。障害者手帳などをお持ちの方と未就学児は入館無料。毎週土曜日は高校生以下は入館無料。春夏冬休み期間中は除く。茨城のイルミネーション情報。12月1日木曜から1月9日月曜、駅前イルミネーション、ひたちなか市。1日から沢駅、2日から中港駅、5日から勝田駅。ひたちなか商工会議所、電話 029-273-1371。12月1日木曜から1月31日火曜、休園日を除く。フラワーパークウィンターイルミネーション、石岡市県フラワーパーク、県フラワーパーク、電話 0299-42-4111。 12月3日土曜から1月6日金曜、光のページェント in 高萩2017、高萩市高萩駅前通り、高萩ページェントクラブ、電話 0293-22-2103。 12月3日土曜から2月18日土曜、東海メイクアウィッシュイルミネーション2016、東海村東海駅西口、東海村商工会、電話 029-282-3238。 12月3日土曜から2月19日日曜、第11回ブリアントビル牛久、牛久市牛久駅東口及び西口周辺、ブリアントビル牛久実行委員会、牛久市商工観光課内、電話 029-873-2111。 12月10日土曜から1月29日日曜、光のファンタジー in 下館、筑西市下館駅南口、筑西市商工観光課、電話 0296-20-1160。 12月25日日曜まで、日立スターライトイルミネーション2016、日立市日立シビックセンター新都市広場、日立シビックセンター、電話 0294-24-7711。1月9日月曜まで、つくば光の森2016、つくば市つくばセンター広場ほか、つくば市産業振興課、電話 029-883-1111。 1月14日土曜まで、森屋クリスマスファンタジー、森屋市森屋駅西口駅前広場、森屋クリスマスファンタジー実行委員会、森屋市経済課内、電話 0297-45-1111。 1月28日土曜まで、坂東イルミネーションファンタジー2016、坂東市岩井商店街観光交流センター収録ほか、坂東市商工振興課、電話 0297-20-8666。 1月29日日曜まで、金土日祝日及び年末年始のみ、2016第5ライト袋田の滝ライトアップ、第5町袋田の滝、第5町観光協会、電話 0295-72-0285。2月19日日曜まで、 第5回光が作るアート水郷桜イルミネーション土浦市霞ヶ浦総合運動公園風車前広場土浦市商工観光課電話 029-826-1111 今年度から通年でライトアップ水戸芸術館ライトアッププロジェクト水戸芸術館開館日及び年末年始水戸市水戸芸術館水戸芸術館電話 029-227-8111 イルミネーションの日程内容については変更になる場合がありますのでお出かけの際には前もってご確認ください。茨城の観光情報はここインターネットで観光茨城で検索。天皇皇后両陛下ご来県。天皇皇后両陛下には10月12日ベルギー国国王王妃両陛下のご案内のため本県の有機市民情報センターをご訪問されました。有機市立有機中学校吹奏楽部の演奏や神山川諏訪神社大大神楽、有機紬実演などをご覧になりました。写真3枚あります。1枚目、有機市民情報センターにご到着。写真の説明。天皇皇后両陛下、ベルギー国国王王妃両陛下が横に並んで笑顔で手を振っています。周りの人たちは4人を見つめて拍手をしています。2枚目、演奏者にお声をかけられる。写真の説明、笑顔の4人の陛下が制服の学生はじめたくさんの人に囲まれています。3枚目、重要無形文化財有機紬の実演をご覧になる。写真の説明、4人の陛下と関係者が旗織り機で作業する女性を見います。写真終わり。12月の広報校長案内。テレビ、磯山さやかの瞬間茨城、高田純次の純散歩内で放送。テレビ朝日、毎週金曜日午前10時20分ごろ2分間。火水木曜日午前5時50分から6時の間ダイジェスト版 CM 茨城大使の磯山さやかさんが県内の観光スポットなどを歩きつつ茨城の魅力を紹介します。ラジオ茨城放送 IBS AM 水戸 1197kHz 土浦県政1458kHz FM 水戸 94.6MHz 日立 88.1MHz ラジオ県だより県民情報コーナー県の施策や催し物のお知らせ5分間月曜から金曜日7時30分11時55分17時55分県政スポット、県の施策を CM 風に紹介、各時報前の20秒。月曜から土曜日、8時、10時、18時、日曜日、9時、16時。県政についての意見・要望などは、県民相談センター、県庁舎3階、電話 029-301-2147 ファックス 029-301-2169 E メール email@pref.ibaraki.lg.jp または各地の県民相談センターへ。問い合わせ県北県民相談センター日立太田合同庁舎内、電話 029480-3322、問い合わせ、六甲県民相談センター、鉾田合同庁舎内、電話 029133-4110、 問い合わせ、県南県民相談センター、土浦合同庁舎内、電話 029-822-7010、問い合わせ、県政県民相談センター、筑西合同庁舎内、電話 029624-9074、法律相談、電話要予約は、県庁舎3階の県民相談センターで受け付けています。ひばりは各市町村、県出先機関、県内金融機関などに配置しています。次回ひばり1月号の新聞折り込みは12月31日土曜です。以上で声の広報ひばり2016年12月号を終わります。